ラブ&レッドシリーズでスタジオにお迎えしたのは、アフリカの国々を中心に国際保健学の研究支援活動をされてこられた大川澄夫さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ最後の週となってしまいましたが、まあ、これまでにケニア、ザンビア、ガーナなどでの体験談をお伺いしましたが、では今後もしまた海外に行くことがあるとすれば、まあ、その場所、そして研究業務などどういったことをしたいってありますか？
はい、新しいこともしたいですし、やはり以前会った人たちにもう一度会いたい、両方の気持ちがあるんですけども、
うん、
一つ選ぶとしたら、私はザンビアの路上で暮らす子どもたちにもう一度会いに行きたいと思っています。
はい、それはなぜでしょう？
はい、ザンビア首都ルサカという町なんですけれども、ルサカの中心地には家を逃げ出して路上で暮らしている子どもたちが集まる場所があるんですね。
うん、
ザンビアって実は標高が高いところにあるので、アフリカといっても冬になると夜は息がしなくなるぐらいすごく寒くなるんですね。
うん、
で、子どもたちはこの寒さや空腹感をしのぐためにシンナーをするんですよ。
ちょっとそれショッキングな、
そうですね、私もちょっとショッキングなんですけれども、で、実は知り合いにムタレさんっていう、ご主人がザンビア人の牧師さんで、奥さんは日本人という知り合いができまして、彼らがやっぱりこの子どもたちを何とかしたいと思って活動されているんですね。
うん、
で、そこに同行させてもらって、だいたい夜の11時ぐらいですね、子どもたちが集まる場所に行って、私たちが作った食事をみんなに提供して歌ったり、このムタレさんの話を聞いたりするっていう活動をしたんですけども、温かい食事が配られて食べ始めると、やっぱり子供なので、あどけない表情に戻って、嬉しそうに食べるんですね。で、私にも右手で分けてくれたりして、一緒に食べたりしたこともあるんですけども、そういった姿を思い出すと、やっぱりこのような子供たちに必要な衣食住、そしてもう一度人生をやり直すチャンスを提供するような支援をしたいなっていうふうに思います。
まあ、こうした貧困問題などについての国際的な支援状況ってどうなんですかね。食料もそうだし、衣食住もね、どんな感じなんですかね。
はい、国際的支援もたくさんあるんですけれども、私はやっぱりその国や市町村の政府に頑張って取り組んでもらいたいことだなと思います。この子たちって犯罪者として扱われたりだとか、まあ、濡れ衣を着せられてる、することがあるんですけれども、必要なのはやっぱり彼らを安全に保護して社会生活に復帰できるように福祉支援を提供することだと思います。
まあ、普通だったら家に帰るのが当たり前なのに、家に帰りたくないって思っちゃうのがね。
そうなんですよ、切ないです本当に。
ね、そんな子たちの温かい場所作ってほしいですね。
そうですね。Love and Red
AIDS is not over. ではちょっと話は変わってしまうんですが、一方でこの日本での HIV、AIDS 問題について大川さんの考えもお答えいただけますか？
はい、大阪にも帰ってきて、もう本当にびっくりするんです。本当に外国人が最近増えてますよね。
すごいですね。ここ何年かで道頓堀とかももう、
そうですよね、薬屋さんに行っても中国語の
そう日本語でも行けますかってしてね。
そうですね、店員さんもお客さんも中国人っていう感じのことが多いんですけど、やっぱり人が移動すると感染症のリスクも移動する。
そうですよね。
で、日本で生活をしていると HIV ってあまり馴染みがないかもしれないんですが、やっぱり正しい知識を持っていることっていうのは大切で、それは自分を守ることにもなりますし、大切な人、周りの人を守ることにもなります。私は一つちょっと面白いと言いますか、一つ思い出す経験があるんですけども、
何でしょう。
ザンビアの村に滞在していた頃、朝はいつも村の中にある家から職場まで歩いて通ってたんですけれども、ちょうど通学時間と重なりまして、小学校の子たちが歩いているんですね。で、たまたまある日、ある朝、小学校1年生の女の子と一緒になりまして歩いていたんです。
はい、
で女の子が歩きながらカミソリで鉛筆を削っていたんですね。
ほう。
でちょっとだけ指を切っちゃったんですね、
うんうん、
で私一応大人なのでじゃあ私やってあげるよっていう感じでカミソリと鉛筆を取ってで削ったんですけど、私も少し手を切ってしまったんですね、
うんうん、
で初めはあまり気にしなかったんですけれども、
うん、
ちょっとふと我に返りまして、あれそもそも私この村って HIV が大流行している村でこの子だって HIV に感染してるかもしれない、
うん、
でこのカミソリの刃で私も同じように指を切ったかもしかしたら感染してしまったかもしれないと思ったんですね、
うん、
でしばらくして日本に帰国して難波にあります無料で HIV の検査を受けられるところがあるっていうのを見つけましたので、うん、
ちょっとキャスト難波ですかね。
あ、そうだと思います、
うんうん、
でこっそり行ったんですね。
あ、そうなんですね、まあ、でも一応ね行っておかないとっていう。
そうですね、そうなんです、うんうん、すごく怖くなって行ったんですけど、
うん、
で結果はまあ幸い陰性で、
うん、
感染はしなかったんですけれども、
はい、
やっぱり意外と多くの方が検査を受けに来ているんだなということをその時に知りました。この経験を踏まえてですね、やっぱり正しい知識を持って予防できることは予防して、やっぱり自分の健康を守るのは自分なんだっていうことを本当に痛切に感じました。
さあ大川澄夫さんをお迎えしている今夜のラブ&レッド、では今後大川さんが取り組みたいと思われている研究テーマや、まあ、事柄とか展望があれば教えていただけますか。
はい、私は HIV に限らず病気や障害のある子ども、寂しい思いをしている子、厳しい環境の中で暮らしている子どもたちを支援する働きを、まあ、これからもずっと続けたいと思っています。今まではアフリカの子どもたちに関する活動が多かったのですが、これからは日本、まあ、大阪、そして自分が住んでいる町の子どもたちをサポートする活動も始めていけたらというふうに思っています。実は先日児童養護施設の職員の方のワークショップに参加したんですけれども、
はい
はい、家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちっていうのが大阪にもかなり多くいまして、
うん、
施設では随時ボランティアを募集しているそうなんですね。で私も子どもたちと遊ぶのが大好きなので一緒に遊んだりお勉強教えてあげたりすることだったらできるかなと思ったんですけれども、
うん、
この職員の方々が私がアフリカでいろいろ仕事をしていたんだっていう話をしましたら、あ、これはきっと子どもたちの刺激になるのでぜひ来てくださいって言ってくださったんですね、
うん、
で私も自分の経験を話したり子どもたちを楽しい気分になってもらったり励ますことっていうのは本当に自分にとっても嬉しいことですので、まあ、こういったことをこれから小さな活動ですけれども始めていけたらというふうに思っています。ま
あ、実際にその体験談を子どもたちが聞いて何か一つ夢を持ってくれたらいいですよね。
そうですね、はい、
同じ夢だったら余計嬉しいですね。
そうですね、
はい、Right knowledge. Right knowledgeLove and Red。 では最後にもう一つになりますが、この番組では LGBT プラスについて理解促進も目的の一つとして進めています。まあ、理解も深まってきているとは思うんですけれども、 LGBT プラスについて大川さんのご意見も最後教えていただけますか。
はい、私はそうですね、 LGBT であるかどうかに関わらず一人一人が堂々と言いますかリラックスして、そしてまたその人らしさを生かしてキラキラ輝いていける社会になればいいなというふうに思っています。
うん、
ボストンに暮らしていた時ですね、ちょっと去年の今頃ですけれども、まあ、そういったことを日々実感して暮らしていました。ボストンではみんなが子としてなんかどこか気楽に一生懸命生きているように私の目には映ったんですね。
うん、
自分がどんなふうに見られているかっていうのはあんまり気にしないですし、また他人がどんな風に見えてもあんまり気にしないんですね。でも自分の周りに助けが必要な人がいないかというのはなんとなくさりげなくいつも気にかけていて、いざ助けが必要な人がいたらすぐに手を貸すっていうことをよく見かけましたし、私自身も何度もそれで助けてもらいました。でここもう一つすごいのはやっぱり正しくないと思うこと、また自分がどうしても主張したいことはきちんと声に出す。私もボストンの人たちのそういう面を見習って、また日本で暮らしていきたいなと思って 帰ってきました。
うーん、すごくいい環境だったんですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。ということで3回にわたって東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室客員研究員大川澄夫さんにお話をお伺いしました。3週間本当にありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございました。
また大阪でのお話もこれから聞かせてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。